インカークスラッシュジョンドー。はい、始まりました。インカークスラッシュジョンドー。このラジオはお肉とそれいう団員インカク、またの名前をニート者サッカージョンドーが日々更新しているやつです。はい、本日130日目を迎えましたね。それでは今日もね、20分間お送りしていきましょう。今日は高速ボカロ曲メドレーを BGM にお送りしてまいります。というわけで、ね、130日目でございますけどもね。まあ、東京から帰ってきて、一段落して、ね、まあそろそろね、京都、そして、その次ね、冬鬼に、向けてどんどんね、団肉たちが動き出す、そんなね、季節でございます。ねえ。まあそれはともかくとしてね、東京に行ってる間にやってた、ゴーバスとウィザードを見ました。ね、まあゴーバスはね、まあギャバン編の後編ということで、まあ特にね、ストーリー的なあれがあったわけではないですけども、ね、何気にね、エンターさんがまだいるっていうことにね、まだ、作中で触れられてないんで、まあ、その辺はね、まあ、来週以降、そういう話になっていくことと思います。ね、エンターさんがね、マクーの技術をね、吸収して、ね、いろいろやってますし、ね、エンターさんがね、いる、本当に今回アクーカンもね、出てきましたから、もちろんね、エンターさんがいるってことは、つまりメサイアもまだいるっていう、ことですから、まあおそらくヒロムたちの母親も、まだ助かる余地がある、余地を残してる、っていう風になっていくんだと思いますね、これから。そしてね、来週は、ね、二段変身ですね。強化変身。ねえ、ああいう形での強化変身、自分のメンバー全員が、ああいう変身を、強化変身っていうのは、ちょっと最近ではね、まあ、久しぶりですかね。確か。ねえ、豪快ではね、強化変身って言ったら、まあ、シルバーのゴールドモードぐらいでしたし、まあね、その前の、真剣で言うと、スーパーと、グレートでしたっけね。赤と、恐竜折り紙のやつと、印籠のやつと、2種類ありましたけども。それもあれもメンバー内で使い回す強化フォームだったんで、まあ、メンバー全員が強化変身するっていうのはね、なかなか久しぶりの展開で。で、まあ、その強化スーツのね、伏線も、前々からちょっとずつね、貼ってたりしたんでね、変身が、ちょっと前の磁力を操る時の話とか、あとなんか変身ができなくなった時のやつとか、あとあれだ、亜空間に入る、訓練をする時の上に着たスーツとかね、そういうので、まぁ、ちょっとずつね、顔見せ的なものが あったんで、まぁ、ね、そういうものが出るんだろうなという気はしてましたけども。ね、なるべく、ネタバレを遮断してね、ゴーバスは見てるんで、ね、こっからどんなものが出るのか楽しみですけどもね。どうもね、バズーカ的な武器が、出るらしいですけどもね。ちょっとね、まあ、初期よりは丸くなったとはいえ、まだね、SF、ハード路線的なものはね、一応、ゴーバスの根幹としてあるんでね、それがね、どこまでね、ちょっと崩すのか、というか、ね、あんまり、ね、ゴーバスの世界観にね、そぐわないものは、ちょっと嫌だな、という感じですけどもね。で、まあ、ウィザードはね。まあ、ウィザードもね、まあ、始まったばかりで、 まだね、まあ、今回が、風で、次回が土なんで、まあ、とりあえずまあ、この最初の1ヶ月、2ヶ月ぐらいは、まあ、基本的なフォームを、どんどん見せていく感じになるのかな、っていう感じですけどもね。CG 戦、巨大戦がないと、ゲートがゲートのままになるっていう、そういう設定的な、まあ、欠点っていうほどではないかもしれないですけども、あるんですけども、例えばまあ、ああいう巨大戦があったライダーっていうと、まあ、電王がいますけども、電王の、まあ、イマージン倒した後にギガンデスが3種類出ますけども、ギガンデスが出るのは、まあ、なんていうか、ランダムというか、予算次第というか、ね、なんかそういうところがあったんで、ギガンデスは。だからまあ、別に、ギガンデスが出ようが出まいが、話には何の影響もなかったんですけども、今回そのね、つまり、ゲストキャラクターね、その回のゲストキャラクターが、絶望して、まあ、モンスターが生まれてしまうから、それを防ぐっていう戦いをしてて、つまりその、巨大戦がないと、ストーリーに影響が出ちゃうんですね。つまり、この場合。巨大戦、その怪人ね、ファントムが生まれる前に、その、ゲストキャラクターの心の中に入って、で、その心の中の世界で、その巨大戦をやって、それでまあその人間はもうゲートじゃないから、ファントムに襲われることはないよっていう、そういう話なんですけど、まあ今回、ね、今週はゲートのピアニストが、まあ絶望することなく、ね、最後までね、最後海外へ留学しましたけども、まあつまり、彼がまだファントムに襲われて、絶望して、ファントムを生み出してしまうっていう、そういう可能性は否定できないわけですから。だからね、その辺をね、どう、このシリーズはこう、どういう風にそれをやっていくのかなという、ね、それを思いましたね、今回は。まあ、会う人にエンゲージリングを渡していくライダーじゃなくてよかったなと。そういう、あれもありますけどもね。まあ。ねえ、まあでもね、まだね、全然始まったばかりで。で、なんかもうね、強化フォームの話も出てきてますけどもね。ねえ、なかなかまあね、巨大戦はね、やっぱり、でっかい CG はね、お金使いますし、なかなかね、最後までね、完遂することは難しいですからね。まあ、ギガンデスもね、そんなに出てこなかったし、ね、まあ最近で言ったら、まあ超新星もね、まあ、CG 門の超新星は最初の方だけでしたしね。まあ、ね、あと、巨大戦がメインであるライダーってのはそれぐらいですかね。うん。まあそう思ったらね、巨大戦 CG 門敵をラストに持ってきたダブルっていうのはなかなか、その辺計算されていたのかなという。まあダブルはなんか、予算の分配がなんかうまくいってるような印象がありますけどもね。だからまあテラードラゴンが最後の方に出てきて、で、テルイの、変形して、タービュラー、だからまあ、アクセルのまあ飛行形態ね。あれも、まあもと、おもちゃではできないものですけども、まあ、ああいう形で出たということでね、なかなか、ダブルはまあ、その辺がうまく回ってたっていう、そういう印象がね、ありますけども。で、ムービー対戦ね、アルティメイタム。まあ、こちらの情報もね、ちょっとずつ出始めてますけどもね、今回はね、なかなかちょっとどうして大丈夫かなという気がしないでもないですけどもね。 まあね、まあ、フォーゼとウィザードのムービー対戦ということですけども、まあね、まだ、いまいちね、どちらも、がっつりね、ハマってるわけではないんでね。だからまあ、このムービー対戦商法がね、いつまで続くかわかんないですけどもね。結局その、まあ、平成ライダーのモチーフってのは、結構石の森ヒーローから引用していることが多いんですけども、まあね、映画がやっぱり、一年に何本も映画を作ることになると、やっぱりね、使えるモチーフも、なんかどんどん減ってきて、ね、今回はね、ついに、あれに手を出した。まあ、ついにというかあれですけどもね、ライダーにこれが出るのという、そういう驚きがね、今回のムービー対戦にはありますけどもね。まあ、その辺が、どう転ぶかはね、わかりませんけどもね。まあね、まあ、これからもね、まあ、見ていこうと思います。そんな感じでね、陰閣でございました。ジョンドーでーすという、そういうわけでございますけどもね。まあ元素の秘密の話になるんですけどもね、東京で行ってきた、国立科学博物館で特別展示会してた元素の秘密ね、東京で行ってきましたけどもね、まあね、すべてのものはまあ、元素っていうちっちゃい極小の粒からできている。まあ、その元素も実際はね、電子と陽子と中性子からできてて、その陽子とか中性子も実際それを細かく見たら、ね、さらに小さい粒からできるんですけども、だから、そういうものの、そういう学問の原点ってのは、やっぱりギリシャ、古代ギリシャとかの辺の哲学者の話になってきて、だから哲学者たちは、万物は、例えば、万物は火からできているとか、万物は水からできているとか、いや、万物は、だからこの世界は一体どういうものからできているんだろうみたいなものを、哲学者たちがこう、考えて、で、その中には、この世の中のものは、もうそれ以上分けることができない極小の粒からできているっていうふうに言った哲学者もいて、まあこれが元素という単語ね。それのまあ語源になってるんですけども、だから古代ギリシャ、ローマ時代の、哲学者が、まあ今は正解ですよね、それは。それ以上分割できないちっちゃい粒からできてるっていうのは、これはもう正解なわけで、それにたどり着いてるんですけども、ただまあ、この人たちは観測したわけでも、研究して実証したわけでもなくて、基本的に哲学者っていうのはつまり考えてくっちゃべってるだけなんで、だから何のまあ確信も確証もない話なんですけども、一応そこにたどり着いてて、で哲学者ね、じゃあなんで哲学者たちが頭で考えただけでそこにたどり着いたのかって、そういう考えにね、至ったのかっていうと、暇だったんじゃないかなと思って。哲学者ってのは。暇人の学問っていう言葉がありますけどもね。まあ哲学がそれに当たるんですけど、まあ数学がそれに当たるっていう人もいますけども、つまり暇ってのは、つまり平和な時期、平和な時代という意味で、だからまあね、ああいうでっかい国があって、そこでまあああいう国の仕組みがちゃんとできてて、そこでまあ人々がまあ、もちろんね、戦争はありますよ。戦争とかドンパチやってるんですけども、だから哲学者たちがああやっていろんなものを頭の中で、自分以外のものに、生活以外のものにこう考えを巡らせる、そういう暇があった時代。だからこそそういう、考えが生まれたんじゃないのかなというふうに思って、だから 宗教ってのは、あれは生活に必要なものなんですよ。まあね、まあ信仰ですけど、あれは、まあ、例えばまあ生活が苦しい時に、すがるものとして、まああるいは、生活に必要な教えとしてね、例えばイスラームが、豚を食わないっていうのは、まあ、いろんな説があるんですけども、まあ、豚が大手だからとか、そういう説もあるんですけども、その中には、例えば、ああいう乾燥した地域では、植物を草を食べる牛とかはいいんだけど、穀物を食べる豚ってのは、ダメだとね。草じゃなくて穀物で育ってるやつ。穀物で、まあ、貴重ですから、穀物が。それとか、豚ってのは、腐りやすくて、腐りやすかったり、まあ、寄生虫が中にいたりして、豚を食うと危ないから、だから、宗教的に、だからまあ指導者が豚は食べてはいけないというのがまあそういう形になってまあ未だにそれが続いてるっていうまあそういう説もねあるんですけどもだからその例えばキリストの罪を犯したことのないようなものが石を投げなさいっていう話もありますけどもあれもつまり死刑リンチねむやみなリンチを防ぐことでまあその人々のこう混乱を鎮めるというか結局その宗教ってのは生活に根ざしているものなんですけども哲学ってのは生活に根ざしているものではないわけでつまりその人間だけが神を持つっていう言葉がありますけどもつまりその生活だからその生活が厳しい中で生まれるものが宗教で、で、生活が安定した平和なね、暇な時代に生まれるのが哲学なんじゃないかなっていう。だからまあ、そのどちらも、まあ、神、ね、まあ、哲学とかそういう、まあ、その流れはまあ、数学とか物理学とかそういう風に、そっちの方面に行きますけども、そういう、つまり、この世界がどうやって、できているのかとか、まあ、あの辺もね、最終的にエンテレケイヤーとか、すべてを動かしている、万物を動かすものがいるみたいなね、いわゆる神的なものに、こう考えを巡らせていきますけども、つまりまあ基本的に人間ってのは、他の生物に比べて、まあ余裕がある生物なんで、まあ神様っていうものにこう、思いを巡らせる、言ってみれば暇がある。野生動物っていうのはそういう暇がないから、まあ、そういうね、考えが生まれないというか。だから人間が二本足で立って、でまあ、集団で生活して、物を作って、家を作って、でまあ、国を作ってね、集落を作って、でまあ、生活に対するリソースというか、そんなに必死にならなくても、生活できるようになってきた。そういう時に、まあ、暇ができて、それでそういうものを、生活に関係ないことを考えるようになるんじゃないかなっていうね。だから、ね、なんていうかね、だから人間だけが神を持つっていうのは、つまりなんていうかね、つまり、まあ宗教ね、宗教っていうのはまあ神様がいてどうこうみたいな。でもその教えっていうのはまあ例えば長い間の経験の積み重ねによって、できた教えであったり、まあこうした方が生活のためになるっていう、生活の知恵が、集まったものであるのに対して、まあ、哲学とか、そういうものは、やっぱりね、なんていうか、生活に必要ないものなわけで、だからその辺のね、万物は何からできてるみたいなの、そういうものは、錬金術とかの方にも行きますけども、まあ、錬金術ってのは、あれは、最終的に神に近づくのが目的の学問でして、だからまあ金を作るとか、不老不死がどうこうとか、 そういうのは、その、通過に過ぎないですね。錬金術では、上にあるものは下にあるがごとく、下にあるものは上にあるがごとくっていう言葉がありますけども、つまり、石ころを金にするっていうのは、人間が神になるっていうことと同じ意味なんですよ。だからまあ、石を金にできるなら、それはつまり、人が神になれるっていうことだし、だから、まあ、その、下にあるものが上にあることし、っていうのは、そういう意味で、だからまあ、だからまあ、ホムンクルスっていうの、あれも、まあ、つまり、人間の生の、人間から生まれない人間っていうものを作れば、それはもう神だろうという。だからそこからまあ最終的にもう神の知識を得るみたいな。そういうまあ、のがまあ錬金術で、まあそれがまあそれ自体はまあ実らなかったんですけども、結果的にその錬金術のまあその、やってきたその実験とかそういうものが、結果的にね、まあ、その、科学の発展というか、なんていうかね、だからその技術ですよ。その、蒸留とか、この、ものをこう溶かして、分離させたりとか、そういう、だからその、科学的には何にしろそういうことを、いっぱいやってたことによって、その技術が、まあ、最終的にまあ、科学の方に活かされるようになって、それでまあ錬金術からまあそういう、だからケミカルってのはアルケミーから来てる言葉ですから。だからまあその、まあ結局それもまあその、そういうものがまあ、まあ言うたら、だってその、今この宇宙がどうやって生まれたどうこうっていうのも、結局はその、無駄な知識というか、生きるためには必要ない知識なわけで、結局その、探求心ね。そういうものを持って、生きるために必要のないものを、こう、追い求めるっていうのが、つまり、まあ、平和な証拠というか、まあ、暇な証拠、なんじゃないかなっていう。ね、そういう、まあ、そういう話です。はい。では、インカクスラッシュジョンド本日ここまで。また、明日、バイナラン。